ワンポイントホスピタル。このコーナーは西宮市にある明和病院の先生から様々なお話をお聞きできるお時間です。リスナーの皆様からもこんなこと知りたいななどご意見やリクエストも募集しています。今日は明和病院の産婦人科部長星野達治先生にお越しいただいております。ありがとうございます。
こちらこそありがとうございます、
はい、先生もお名前の通り産婦人科ということなんですけれども、私も個人的なお話になりますが3人子供がおりまして、あの出産を経験してきたんですけども、まあ出産というと勝手なパッとしたイメージは、赤ちゃんが生まれる、できる、通う、生まれる、あ、よかったね、幸せという、絵があるわけですけども、きっと先生は病院でお勤めなので、そのようなたくさんの赤ちゃんの命の誕生にも携わられながら、それとは違った表にはあまり出てこない陰でのこう病気ですとか、さまざまなシーンにも携わってこられたと思うんですけれども、やはり、病気ですとかそういうリスクのことなどもたくさんありますよね、先生。はい、
そうですね、妊娠といったら非常におめでたいことだと思うんですけども、はい、全てが正常妊娠、正常分娩、元気な赤ちゃんというわけではなく、中には流産になる人もいるだろうし、はい、それから異所性妊娠、子宮外妊娠になるような人もいるし、はい、頻度は少ないけれども包状期待というような疾患になる人もいます。
包状期待、はい、包状期待というのはどういった病気になりますか？
包状期待ちょっと難しいんですけども、はい、腫瘍性の増殖を、妊娠内容がするということですね。
子宮外妊娠なんかにも、なることがあると今お話をお聞きしたんですけれども、このような今教えていただいた病気というのは妊娠してどれぐらいの時期に分かっていくものなんですか？
そうですね、日本では妊娠したらすぐ受診する、だから4週5週6週ぐらいの人が妊娠で、はい、したと思ってすぐ受診してもらえるんです、はい、ところがそれが遅れてしまうと、子宮外妊娠は始まった時は腹腔内出血になってしまうということがあるので、できるだけ早く妊娠と思ったら受診してもらうというのが僕らにとってもありがたいし、子宮外妊娠の頻度は、1.5% ぐらいと言われているので、早めに受診していただくと。
なるほど、
はい、そういうことが大事だと思います。
受診して病気が分かった場合どうなるんですかというか、すごい幅広い質問なんですけれども、
これをよく言われるんですけども、子宮外妊娠で、そんなの子宮に戻してくれればいいんじゃないかと思いますが、そこまではまだ言ってなくて、心臓移植が難しいとかいうようで、子宮外妊娠をそのまま子宮の中に戻すというような話にはなりません、普通はそこの子宮外妊娠内容を取るということが、行われます。
そしたらもうその場合は赤ちゃんを産むことができない？
それは子宮外妊娠内容の、主には卵管ですけど、卵管を取るということだけなので、もう片方卵管もありますし子宮も残ってますので、妊娠はできます。
なるほど。それをもしそのまま、放置じゃないですけども、気づかずに何ヶ月もしてから中には分かるケースもきっとあると思うんですけども、その場合はどうなるんですか？
子宮外妊娠非常に難しいんですけども、一番、僕らにとっても恐ろしいのは腹腔内出血でお母さんの命に関わると、これが一番怖いことだと思うんです。それがしかも気づかないうちにそのような状態になってしまうということが恐れています。
先生、私たまたまですけど3人ともそうならずに子宮内の中で育ってくれて産むことができたんですけども、子宮外で妊娠してしまうとお母さんにとっては痛みとかは感じるんですか？
痛み感じると思います。だからわずかな痛みの時に、いろんなことですぐ受診してもらうというのがありがたいと思います。
なんか何か違うなと思ったら、まずはおかしいなと気づいて受診するということですね。
そうですね、
その子宮外妊娠というのはやっぱりそれぞれ人によって場所が違うと思うんですけれども、それによってもやっぱり母体の負担とかも変わってきますか？
変わってきますね、一番多いのは卵管妊娠なんですけども、卵管妊娠もそのままの形で自然に治ってしまうものもあります。
卵管の中でその子宮に落ちる前に、
そこで引っかかってしまって、そこで大きくなっていくということですね。
卵管って細い管ですもんね。
管ですね。
そこで大きくなると痛いですよね。
そうですね。破裂したらもっと痛いし、血液がお腹の中に出たらもっと痛いですね。
本当ですね。そういう場合どのような手術になるんですか？
普通は卵管を取るという手術になりますね。
卵管も切り取ってしまう、ということですか？
はいはいはい。
そしたらやっぱり先ほど申し上げたみたいにそっちの卵管はもう使えなくなる。
そうですね、はい。まあ、場合によっては卵管内容だけを出すということもありますし、自然にそのまま
あ
の吸収されてしまうこともあります。
じゃあその時の時期にもよるし、はい、その付着したとついてしまった場所にもよるし、はい、で手術内容も変わってくると。
そうですね、
いうことなんですね。卵管以外には多いケースなどはどこになりますか？
皆さんいい質問されますね。
ありがとうございます。自分のね、あの人事じゃない体のことなので、
は
い、
まあ、その他として、まあ、卵巣に妊娠したりとか、子宮頸部に妊娠したりとかいうこともありますね。
卵巣に妊娠しちゃうんですか？その場合は、その場合もやはり痛みを感じる。
感じますね、はい。それから最近特に問題となっているのが、あの帝王切開の反根部といいますか、帝王切開でちょっとえぐれたようになっているところに妊娠するというのがあります。で最近帝王切開の頻度は 20% ぐらいになっているので、
はいはいはい、
あの
高齢出産も増えてますしね。
増えてます、そこに妊娠するというのが最近、
えぐれるというのはちょっとこうくぼみがあるということですか？
そうですね、
そこにポロッと卵が入っていっちゃう。
そうですね、くぼみのあるところに妊娠するということです。まあ一番くぼみの大きい子宮内容、子宮内に妊娠することがもちろん多いんですけども、
はいはいはい、
帝王切開、新たなくぼみが新たにできたところに妊娠するということですね。
そうなった場合どうなっちゃうんですか？
まあ、普通はそこが
一回切ってる場所ですよね、出てこうってやったんだけどそこをまた切ることってできるんですか？
そこはもう妊娠内容を取るということになりますね、はい、
しか方法が難しい。
まあうまく上の方に伸びてって上の方で発育するということもありますけども、原則的にはあと癒着胎盤とかいろんなことがありますので、そこの内容をできるだけ早期に取るということがいいと思いますね。
やっぱりね、でも先生先ほどもお話ししていただいたように、おめでたいお話で妊娠できて、まあ、中にはもうどうしようという方も、いらっしゃるかもしれないですけど、基本はおめでたいお話の中で、はい、そういうことを現実なことをお話ししなきゃいけないこともありますし、はい、それを聞いた妊婦さんはその現実に直面されるわけで、そしてそちらの、まあ、2つ子宮はあるわけですけど、子宮というか卵巣はあるわけですけれども、はいはい、もしくは片方は妊娠できない体になってしまう中で、
はい、
次もまた妊娠できるよ、チャレンジできるよっていうところにまで意識を持っていってあげながら、全力できっとこちらの治療をされて、
そうですね、
なってしまったもされていくっていうところは、先生いかがなものでしょうかね。難しいところですよね。
まあ、卵管卵巣は、左も右にもありますから、まあ、片方が通ってなくてももう片方が通れば自然妊娠しますし、そうでなければ、まあ、体外受精排移植という方法も今現在はあります。
体外受精排移植、じゃあいろいろな手段を使いながらもまた妊娠ができるというその希望や夢も伝えながら、
そうですね、
最善の、ね、治療で手術をして患者さんを治していってくれているっていうことですよね。でも何事も先ほどもお話されたみたいように少しでも早い時期に、
そうですね、そこが一番ですね。
体への負担もリスクもまた元気にすぐに戻って赤ちゃんを授かる体に、なっていくっていうことですよね。
一刻も早く受診していただきたいと。ということですね。
本当ですね。いや、命の誕生に携わりながらそのようなご病気になったり、手術をせざるを得ない患者さんを目の前に毎日一生懸命患者さんをね目の前にしながら治療されているんだな、手術されているんだなってことが分かりました。ありがとうございます。
こちらこそありがとうございました。
今日は明和病院の産婦人科部長星野達治先生にお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。